ヨネラジ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
3年の岡田と
内見です。
この番組は山形大学ラジオサークル HBK の冴えない工学部の2人がお届けするトーク番組です。
はい、
はい、ということで、
はい、17回かな17回。
うん、
はい、まあ、ちょっと前回ね、自分が一人でお送りしたんですけどもまあ多分ね、17回が、
うん、
多分うまくいけば6月中に上がってるんですよね。
うん、
だからまあちょっとね、自分の性格上ね、余裕を持ちたいタイプなんで、
うんうん、
ちょっとなんかあのカレンダーで20って数字を見て、うん、やべえなと思ってちょっと危機感に駆られて一人で撮ったんですけども、
なるほど、
まあ、意外と撮れるということが判明して、
うん、
現在撮ってるという状況です。
うん、ということで今日も京都で岡田ハウスで、
はい、
収録しておりますけど、
まあたまにはね、月に2回ぐらい上がり、うん、月があってもね、まあ、前回というか自分が一人で喋った時も言ったけど、
うん、
まあ、月1は最低でみたいな感じでね、
うんうん、
まあ、たまにはこういう月があってもいいのかなと思うことないので、まあ、
そうですね、
はい、
ということで本日もよろしくお願いします。ヨネラジお送りしています。ヨネラジ3年岡田と
内見です。
はい、ちゃんと3年って言ってますよ
いや、あの自分が編集してて気づきました、
はい、
あれどっちもあのこのトークっていうかメインパート的なところの始めもエンディングも2年の内見でしたって言ってて、うん、こいつはいつまで2年の気分なんだっていうね
いやね、まあ、そろそろね、前期も
そうですね、
後半、
まあ、そろそろ本当にね、3年生という自覚を持たなきゃいけないということで、
そうですね、
まあ、で今回は企画というかね、
うん、
まあ、今回はちゃんと2パートトークのあれを分けてやるんですけど、
はい
はい、1個目のそのパートの企画が、
うん、
まあ、その前回ね、自分が1人でやったということで、
うん、
その時のエンディングにもちょっと言ったんですけど、
うん、
やっぱ岡田くんファンという方の需要を満たすために、
うん、
岡田くんのソロラジオをまあちょっと番組内のパートで申し訳ないんですけども、はい、まあ、やってもらおうということで、
なるほど、
まあ、このパートは、まあ、今この企画説明が終わったら、まあ、自分は一切喋らなくなると、
はいはい、
だから、まあ、プチ岡田ソロラジオになってしまうんですけども、はい、
なるほどね、
まあ、やってもらおうかなということで、
はいはい、
でまあ後半の何トークのパートはまあその感想戦みたいな、
うんうん、
まあ、どっちもなんかその一人で喋るってことを経験したんで、まあ、その適当な感想を言い合おうかなみたいな感じで、まあ、今回はお送りしようと思います、
はい、
ということでじゃあ
早速いっちゃうんですね。
じゃあ用意スタートって言うんで、
はい、
そこから始めてください。
はい、
用意スタート。
はい、ということで、まあ、あの岡田が喋りたいと思うんですけど、まあね、前回内見さん一人喋りしてもらって、まあ、自分もなんか一人でラジオ撮った方がいいのかなとか思いつつ、結局何もしないまま時が過ぎたんですけど、でネタをね、一応4つほど一応考えるには考えてたんですよ、そのトークテーマをね。でそのまあ、何について話すかっていうと、エアコンについてとインスタについてと服についてメガネについて、この4つについて話そうと思うんですけど、まあね、まずエアコンについてですよ。エアコン、まあ、そろそろ、まあ、夏も近づくということで、まあ、この前エアコン掃除をしたわけなんですけど、でこのエアコンを皆さんあの何度からつけますかね、室温何度から。自分の場合だと30度にならないぐらいからつけるんですけど、皆さん結構あのもう今から今頃からつけてらっしゃる方も多いようで、まあ、自分とはちょっと違うのかななんて感じたりもするんですけど、本日の岡田機がまあ今26度なわけなんですけど、まあ、自分としてはあの非常に快適な過ごしやすい気温であるんですけど、やっぱこれもなんかネットとかで調べてたんですけど、湿度が結構大事らしくて、まあ、気温高くても湿度は低ければ大丈夫だよみたいな、まあ、インドとかそうですよね。インドとかめっちゃ暑いけど湿度がないから、まあ、案外なんとかなるみたいな、そんな感じで、どうですかね。とって私はあの30度近くになったらつけるという感じで、まあ、それまであの扇風機 扇風機じゃないですけど、なんていうんですか、送風機、なんか縦型の空気流れるやつで耐えしのぐんですけど、皆さんは何度ぐらいからエアコンをつけますでしょうかというのが一つ目の話題です。で、二つ目がインスタグラムなんですけど、自分はあのラジオで言ってるか言ってないか分かんないですけど、インスタグラムをやってまして、これもあの概要欄にあの URL を貼るか貼らないか、まあ貼らないかなっていう感じなんですけど、まあ貼るかもしれないし貼らないかもしれない、あの一応あの料理の写真を貼っておるわけなんですけど、あの本日の何月ですか、6月の23日時点でフォロワー数が488人ということで、まあ、長らくやってないとですね、あのフォロワー数が減っておりましていや非常にね悲しい。500人、一番多い時で497ぐらいまで行ったんですけど、まあね、投稿しないとあの10人ぐらい減っちゃいましたよね。ということで今488ということで、皆さんの登録を待っておりますので、あのぜひぜひインスタをしている方はフォローしていただけるとありがたいですっていう、どうでもいいことを挟みつつ、で次どうしますかね、メガネいきますか。メガネなんですけど、あのこの前メガネ折れまして、朝あのメガネをかけようと、まあ、開くじゃないですかメガネを、するとポキッと、ね、根元からいっちゃって、新しいメガネを買ったわけなんですけど、このメガネなんとですね、レンズが最近流行りの六角形、レンズがね六角形の形してるんですね。自分はあのメガネ歴はもはや15年ぐらいになるんですけど、流行に乗ろうということで六角形メガネを買ったわけなんですけど、ね、でなんでこの六角形メガネを買ったかっていうと、あの、ね、まあ、の近くでもないんですけど、まあ、メガネ屋に行っての選んでたら、店員さんに最近流行りなんですよってめっちゃ勧められて、自分かけてみて、店員さんにめっちゃお似合いですよ、めっちゃいいんじゃないですかってめっちゃ言われて、であの言われるがままに買っちゃったんですけど、まあね、出費が1万7000円ということで、あの今月の予定が全て潰れましたという話ですね。皆さん結構メガネかけている方が半分以上いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、メガネなりコンタクトなりしている方多いんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね、買う基準みたいなのとかありますかね。自分はあのとりあえず似合ってれば多少値は張ってもいいのかなみたいな感じなんですけど、安いのだとフレーム5000円ぐらいからありますけど、まあ、今回自分買ったフレーム9000円だったんですけど、まあね、少々ね値が張ってしまいました。新作、夏の新作、2019年夏の新作を、ね、まんまと買わされるということ、そういった出来事が1週間ほど前にありましたね。で、まああのメガネ、まあ、ファッションつながりということで、まあ、服についてなんですけど、自分あの大学生になってZOZO タウンとかそういうあのサイトで服を買ってたんですね。で大学生になってちょっとね服とかも意識するようになってきて、まあ、大学3年生に至る今日この頃なんですけど、古着屋にハマってしまいまして、古着屋だとあのブランド物とかも半額ぐらいで買えるんで非常に、ね、お得感があるということで、なんか買うようになって、まあねネットとかでいろいろ服のブランドとかも調べるようになって、お金がないのにその中でねちょっとねやりくり頑張ってしてるんですけど、皆さんはどうですかね、服とかこだわりある方ない方いると思うんですけど、まああの勝手な偏見なんですけど、理系で工学部っていうのはあんまり着れればいいやみたいな、そんなねないこだわりみたいなない方が多いような気がするのは私の気のせいでしょう。自分もあの、こしらかわキャンパス、 山形市のキャンパスとかで、何ですか、八つ峰祭とか行って文系の方々を見てると、あおしゃれだなみたいなことを、まあ、あの工学部の米沢に田舎とは違うなみたいなことを感じたりするんですけど、どうですかね皆さん、どんな場所、どんなところで服を買ったりしてるんでしょうか。自分はまあ、ね、自分は話が続かないですけど、自分は最近古着屋で服を買い出しましたよって、仙台まで行ってますよって、近くに米沢にもあるみたいなんですけど、ちょっと場所がよくわかんないんで行ってないですけど、そろそろいいですかね。私は話のネタが4つほどあったんですけど、もう尽きたんですけど、
自分で締めて
ということで、内見さんからも締めていいよというお言葉をいただきましたので、この辺で終わりたいと思います。さようなら。
ヨネラジ、お送りしていますヨネラジ、2個目のパートですね、
はい、
でも先ほど多分皆さんはね、岡田くんのプチ一人ラジオを、
はい、
お聞きになったと思うんですけども、
うん、
どうですか岡田くん、やってみて。
いやいや、そりゃね、一人で喋るのは難しいよ
岡田くんでも9分とか8分とかじゃないですか、
うん、
やっぱり無理だよねそんなね、うん、なんか言うて自分も30分ぐらい喋れるかなと思ったけど、うん、全然喋れなかったですもんね。
だからね、自分の依頼はね、調べたりしてたの、一人ラジオ喋り方みたいな、
うん、
ググってたのね。したらなんか話す対象があった方がいいみたいで、
うん、
なんか一人でなんかいろんな方向向くより、なんかいる人がいるということを仮定して話せた方がいいらしくて、自分はずっと目の前にあるノリを、
そういうこと、
ノリを見つめながら話してたんだけど、うん、続かない
やっぱなんかこう、結局そのね、皆さんどうですかねとか言っても返ってこないから、
うん、
結局なんか自分が喋るしかないというかね、なんかその自分が持ってる情報だけというか、
うん、
なんかね、展開しないというか話が、
うん、
てか自分でさせるしかないというかね、
ね、すごいよね、一人で1時間半ラジオで喋ってる人とかいるし、
そうペラペラペラペラとね、
ペラペラよく話が尽きねえなみたいな
本当に、まあなんかでもさ、あっちにいるとさ、
うん、
あっちってこじらかは、うん、キャンパスにいるとあんまり一人ラジオってね、
うん、
やる機会がないっていうか、大高くんが一回やってたのマックスで、うん、ぐらいで、まあでもやなんか、まあ、ある意味貴重な経験だったなとは思うけど、うん、もう二度とやんなくていいかなっていうね、まあ、感じありますね。
まあそうですね。どうですか、私のトークテーマについて突っ込みたいところありますか。あ、特にないと特に興味ないと、特にお前の話なんて興味がねえと、
特にないかな。なんだっけ、エアコンとメガネと服と
インスタ、
あ、インスタか
の4本立てで、
でもあのインスタの、
うん、
その URL を貼ることによって、
うん、
一体このラジオがどれぐらいの人に聞かれてるかっていうことが、
そうだ、ね、
まあ、分かるかもしれないってい
う、そうだね、
まあでも、まあ、聞いてる方がいて、さらにインスタをやってる方ということで、
うん、
まあ、一応なんていうの、さらに少なくなるとは思うけど、うん、まあ、なんか分かるかもしれないというちょっと危険な、うん、危険なあれだなっていう、ね、
このインスタにツイッターの URL も貼っちゃってるから、自分のインスタをフォローすると自然と自分のツイッターにまでたどり着いてしまう、うん、逆にツイッターにもインスタのURL 貼っちゃってるから、ツイッターをフォローするとインスタまで行っちゃうみたいな。
でも
どうしようかなみたいな。
HBK のサークルのツイッターもあって、
うん、
岡田くんフォローしてるでしょ、
うん、
だからね、なんか熱烈なファンがいれば、まあそこからたどることもできるから、まあ、うん、マスラ感はまあ、
まあね、
あるっちゃあるけどね。はい、
内見さん、ツイッターとかインスタとか、まあ、SNS 系はいかがですか。
あのね、その自分が一人ラジオ撮ったじゃないですか、
うん、
その次の日にリブさんが重大発表をして、
うん、
アルバムライブ、
うん、
それをラブリツするっていう、リブさんボットと化してます、うちのツイッターはね。だから本当ここ数日のね、自分のツイッターの稼働率半端ないです 普段はあんまりやんないんですけど、
稼働率なおリツイートといいねを押すだけ
たまにね感想を言うぐらいで、リブさんのね。そうそうでさ、自分がさ一人ラジオ撮った次の日とかに発表だったからさ、タイミング悪いと思ってもうちょっと喋れたやんと思ってねまあそういうこともありましたね。まああとなんだろう、あとなんか服の話、自分もマジでね服とか買わないんですよ、全然買わなくて、本当にね下手したらね中学生から着てた服を着てるまであるワンちゃん。でも最近あのね、副代をいただいたんですよね。
はいはい、
そう副代いただいて、あのユニクロにね一っ走りして買ってきましたね。服ってやっぱ高いねっていうザ服をね興味ない人の発言だと思うんですけど、これ
ユニクロは一番安いんだよな。
なんかさ結局服ってさ、何ヶ月とかさ年単位で買うわけじゃないですか、あ年単位で使う、着るわけだから、まあ、それを考えれば別に高くはないんですよね、よく考えれば。でもパッと見さ3つぐらい買ってさ6000円とかって言われるとさ高って思いません？
まあまあね、
そのなんかよく考えないで買うとね、まあそうユニクロは多分や多分っていうか安いあれなんでしょうけど、でもそれも高いなということを感じたっていうねお話ですね。
いますからね、普通に T シャツ1枚に1万2000円とか。
でも正直さブランド物の服を買う人のねあれは理解できないって言ったらいやわかる、いやでもなんていうの、自分の好きな服を着ると、なんか生きるモチベーションが上がるみたいな気持ちはわかるんですけど、でも別にさかっこいい服イコールブランドの服ってわけじゃないじゃないですか、
まあね、
別になんかユニクロとかのその服でもさ、なんかいいなっていうかなんかそのあるじゃないですか、
ある、
いいなっていう服。しかもさ正直ブランドの服とユニクロの服をとかね、まあ、ユニクロに限らずそんな高くない服を例えばどっちがどっちの服とか言わないでさパッと見せられた時にさ、正直わかんないと思うんですよね。
まあ、
あのめっちゃさバーンってロゴ書いてあるとかじゃなくてわかる。だからいやまあわかりますよ。じゃそんなこと言ったらなんていうの、歌い手なんてさ歌下手くそなのにさプロの人の聞かないで歌い手の歌聞く意味がわかんないって言われるのと同じだってことはまあちょっと承知はしているんですけども、まあ、ちょっと理解できないなというねそういう率直な感想をね開きました。結局人は顔だと思うんだよな俺こんなこと言ってるからね、そう思いませんか。結局着飾ってもね顔がお粗末だったらちょっとブーメランだからやめておきますけどね。
もうまあある程度ね小綺麗にしとけばねなんとか、
まあね、まあ結局ねどこにお金をかけるかなっていうのはまあ価値観って言ったらまあそれまでなんですけど、聞いてくれてる皆さんはどっち派が多いんですかね、服にこだわりを持つ派か持たない派かね。なんか感想戦と言いながら結局
いつ
小柄くんのフリートークの内容をちょっと展開させてるみたいな感じになってますけど、どうですか、またやりたいですか一人ラジオ。
もういいよもうちょっと なんだろうね、話が広がんないよね、一人で話が広がんない。
でもトーク力の向上っていうのを目標とするならば、有効な
してたね、そういう名目で
有効なあれですよね、企画というか一人喋りっていうのはね、まあ今回はねそのラジオの中の一パートでやってもらったんで、まあいつかはね全部一人でやってもらおうかなっていうね、オープニングからメイントークパートみたいなのやってエンディングやって締めと、まあ、これを一人やってもらおうかなっていうね、はい
はい、
そんな感じですかね。
ですね、
はい、まあ手元で今回この辺にしときますので、
はい
しときますのでってなんか言い方があれでしたけど、ということで、
ということで
締め方、自分どうやって締めたんだっけかな、全然覚えてないわ。まあということでおしまいです。 ヨネラジ。
お送りしてきましたよね、ラジエンディングのお時間です。
はい、
はい、ということで、あのさカジ君とさ、竹達が結婚したんだよ。
あー、なんか今日か、
う
ん、
そう、
自分午前9時に寝たんですけど、うん、でなぜか11時ぐらいにパッと目が覚めて、うん、携帯見たら、うん、小柄君から LINE 来てて、うん、寝ぼけながら見て、うん、まあどうでもいいかなと思ってそっとしたんですけどなんか竹達さんってもう結婚してるイメージがあったという圧倒的に若発言をしながら、
竹達がね、30歳の誕生日とともにね、結婚しまったんだよ。
別は、自分は別にいいかな、どうでも。
俺のカジ君を返してくれ
カジ君もでもなんかね、美男美女コンビでね、
うん、
絵になるなと思いますね。
いいな。
いや、っていうかね、別、自分はそんなことはそんなことで言ったらまた他方からあれされるけどね、
うん、
俺は早くね、松岡さんが結婚してほしいんだよね。早く俺人並みの幸せを、いや人並みの幸せって言ったらあれだけど、だからね、早く松岡さんとね、茅野さんがね、ワンチャンあるから、ここのペアがあったということは
ね、松岡茅野もね、まあ、泣きにしもあらずですね。
俺はもうそっちを期待しながら、はい、
杉田中村も
違うんだよななんか前ツイッターでなんか中村さんが結婚したらみたいなやつで、よしディズニー行くぞって中村さんが言って、お嫁さんと子供やったやったって言って、最後に杉田さんがやったっていうのがあってまあね、ネタにされるぐらい仲がいいというね。
仲いいですからね。
お二人ともそういうのまだ独身なのか。まあちょっとね、まあ、自分が言えるような立場じゃないけど、やっぱね、人生において幸せはね、やっぱ結婚とね、
うん、
やっぱ結構つながってる部分が自分あると思ってるんでね。
なるほど。
早く松岡さんが結婚することを祈ってますね。
まあ、その他人の幸せばかりを祈るのもね、うん、自分の幸せもね。
いや、自分はその松岡さんから幸せを受け取ってるから別にいいん
だ。あ、なるほど、
うん、
なるほど。
まあ、ということでね、まあなぜかエンディングでね、全く関係のないトークをするというね。
はい、ちょっと言いたかったんです、ごめんなさい。
じゃあ先言えばよかったのに。っていうか、それも自分のトークのところで喋ればよかったのに。
いや、よかった。いや、ふと思いついたんだよ。
そういうのが大事だから、トークね、一人で喋ってた。いや、何もそんな偉そうなこと言えないですけど、まあ、ということで、
うん、
16、7回かな、
7回ですね。
のようにラジも、
うん、
これあれ、自分どう、なんか自然に締められた気がするの、一人で喋ってたらね。まあ、ということで、
うん、次いつします？
これ、まあ、だから7月中に、
うん、
は計画的に撮るって、その自分が一人の時も言ったんで、
うん、
7月中に、まあ、正直ね、上旬とかにはもう撮っておきたいですね、
うん、7月下旬は無理なんだよ。
来ます、テストがあるか。じゃあそれこそ本当計画的に
撮
っていこうと思いますよね。ので、はい、
まあ、お楽しみにということで、
はい、
ということで、お送りしてきましたのは3年岡田と
内海でした。